スナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市よりハグミーの田原麻里さん、グループ花々の藤井秀子さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日はハグミーから所長の田原麻里さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
早速ですが、ハグミーとはどのような団体なのでしょうか。
はい、私たちは京都市左京区にある出張サンバステーション聖護院というところを拠点に、助産師やその他専門家と連携を取りながら、マール助産所の食事サポートや産前産後期のご家庭に訪問し、家事育児サポートをしている団体です。
助産院の食事サポートや産前産後期のご家庭へのサポートをしておられるのですね。どのような方が活動されているんですか。
私たちは現在5人のメンバーで活動していて、子育て一段落中、子育て真っ只中のお母さんたちです。お料理が得意、お掃除が得意、赤ちゃんがとにかく好きなど、個性は様々ですが、願うは一つ、お母さんの休息のために活動しています。我々自身が出産を経験し、産前産後にもっとサポートが欲しかった、もっと甘えたらよかったなど、自分自身の出産経験で感じたことなどを大切にしながら、また今のお母さんに寄り添いたいという一心で集まりました。
産前産後のサポートって里帰り出産して両親の助けを借りるっていうイメージですよね。
はい、そうですよね。今までは里帰り出産をするのが当たり前のイメージだったと思います。ですが、コロナ禍になってからは里帰り出産ができない、両親が遠方のため助けてもらえない、今まで当たり前にしてもらえていた援助がもらえないお母さんやお父さんたちが増えているのです。また情報を得たいのに、コロナで児童館や集いの場が開いていないなど、本当に今のお母さんたちは孤独の中戦っているんです。
そうなんですね。コロナによってサポートを得られないお母さんたちが増えたということですね。
そうなんです。またコロナの問題だけでなく、高齢出産、早期の職場復帰、育児と介護のダブルケア、各家族という閉塞した社会、地域連携の希薄、産後うつ、自殺などなど、本当に多くの問題を抱えているのが今の現状です。コロナ禍で出産に立ち会えないことも多く、マスクをしながら出産をし、その後病院で見舞いもない中過ごして、気づけば退院して、そして一人で何もかもやらなければならないと無意識に思い込んでしまい、頑張りすぎてしまうお母さんたちも増えています。
近頃はイクメンという言葉があるように、男性の育児参加も増えてきたように思っていましたが、現状はお母さんたちへの負担が多い世の中なんですね。
確かに育休を取るお父さんも増えてきました。本当にいい動きだと感じています。またこのコロナで在宅勤務をする男性も増えています。ですから在宅勤務をされている方こそ、産後のお母さんたちの支えになってほしいと思います。産後のお母さんの体ってとてつもないダメージがあるんです。私が助産師さんから言われたのは、富士山に登りより大変と言われました。他にも様々な例えがあるのですが、とにもかくにも出産をすることはそれほどダメージにを与えます。出産後3週間は寝たきりで過ごして、トイレも四つん這いで行くように言われました。
想像を絶するダメージですね。
はい、そして産後どれだけゆっくり休むかが、その後の体の回復に直結してくるんです。ゆっくり休むことで子宮の回復も体の回復も良くなります。またゆっくり休む中で生まれたばかりの我が子と心ゆくまで過ごす、赤ちゃんとしっかり対話することで、またお母さん自身の母性を育むことにもつながります。 だからこそ男性は産後の体には大変な沐浴をしたり、お母さんがゆっくり休めることができるような環境を整えてあげてほしいのです。
そうなんですね。実際に利用されている方はどのようなニーズがある方が多いんでしょうか？
そうですね、訪問の中でのニーズとしては料理を作ってほしいという声が一番多いですね。実際に我々がサポートさせていただいているお家では配偶者の方が本当に積極的に家のことをしてくださることも本当に多く、掃除洗濯や買い物などは協力的な方が多いのですが、料理はなかなか難しいとのことです。どうしても男性なので豪快な大皿盛りの料理が多くなったりするようですね。そういったことで産前産後のお母さんの体に優しい料理を作ってほしいというニーズが多いのと、やっぱり2人目3人目さんの出産をされたお母さんは兄弟にも栄養のあるものを食べさせたいというニーズで料理を依頼されることも多いです。あとは産前産後は体が自由に動かないので、水回りの仕事や買い物、沐浴などご家庭によって依頼される内容は本当にそれぞれ違います。
料理、掃除、沐浴など様々なことをお願いできるのですね。
はい、まず初回にお伺いさせていただいた際に、ご家族のこと、産後どのように過ごしたいのか、何が一番しんどいと思われているのかなど、様々なことをヒアリングさせていただく時間を設けています。そして訪問の都度そのご家族と相談しながら、今必要な サポートをさせていただけるように努めています。
はぐみさんはお母さん方の応援団なんですね。
はい、私らしいお母さんを応援するのも我々の務めだと思っています。お母さんって自分自身のことは後回しで休息もままならない中、育児や家事をついつい頑張りすぎてしまうんです。一人で何もかもやらなければならないと思いがちですが、それこそ子育ての時期から少しだけ離れた時に、あの時誰かに助けてもらえばよかった、頼ってみたらよかったと思うんです。どうか頑張りすぎないで、誰かを頼ってほしい、誰かに甘えてほしい、切にそう願います。
頑張りすぎずに誰かに頼ることはとても大切ですね。
そうなんです。我々ハグミーのロゴマークってこうギュッと抱きしめてるマークで、子育てってついつい子供にフォーカスしがちですが、私たちはお母さんにフォーカスしています。子供に無償の愛を注ぐためには、まずはその愛情を注ぐお母さん側が愛で満たされて、愛が溢れた状態でないといけないと思うんです。だから自分自身を大切にして、お母さん自身が自分をこうハグミ抱きしめてほしいという願いが込められています。そして子育てを家族だけでなく周りの手を借りて、みんなで育てていきたいと思います。そんな時に我々のようなサポート団体の手を借りるのも一つの方法として思っていただければ嬉しいです。
素敵な願いですね。今後の展望などありますか？またどこに行けばはぐみさんの情報を得られますか？
はい、現在は京都府の支援を受けながらこの事業を拡大しようとしています。今後はこのような産前産後ケア事業がもっと一般的に知られて、出産祝いに産後ケアの利用をプレゼントしたいと思えるまで事業が認知されるのが目標です。我々の活動はインスタグラムでははぐみアンダーバー京都、公式 LINE ではぐみ産前産後サポートアット京都で検索し、お友達登録していただければと思います。またぜひ一緒に活動したいというサポートメンバーも募集しております。よろしくお願いします。
本日ははぐみの田原麻里さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府ではワークライフバランスに取り組む中小企業を応援するため、京都モデルワークライフバランス推進企業認証制度を設けています。ワークライフバランスを推進する宣言を登録いただいた企業をホームページ等で広く紹介するとともに、関連情報の提供や認証に向けた取り組みの支援を行っています。認証を受けた企業は社員満足度の向上に貢献、採用に効果的に利用できる認証マークの使用、負の物品等の調達における優遇の対象となるなどのメリットが受けられます。詳細は京都 ウィメンズベースホームページをご覧ください。
本日続いてはグループ花々の藤井秀子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
グループ花々さんは主に山科区や伏見区、醍醐地区でボランティア活動をされているそうですが、どのような活動をされているのか教えていただけますか？
はい、主に高齢者の方からのご依頼で、介護保険では対応できない日常生活の援助をしています。一般的にはボランティアといえば無償と思われていると思いますが、団体のメンバーそれぞれの大切な時間を提供していただいていることへの敬意と、相手の思いを受け取ることへの責任から、メンバーと相談して有償で活動しています。
そうなんですね。皆さんはどのような思いで活動されているんですか？
私たちの理念は、みんなが一人の尊厳のために、一人はみんなの幸福のためにです。少し大げさで恥ずかしい限りですが、あなたも私もホッとする時を大切にしたいと活動しています。最近はコロナの予防接種への動向に関わってから、通院の解除が非常に多くなりました。また、へえ、こんなことで困っておられるんやと思う依頼があって、生活する上で必要な援助の多種多様さに驚かされています。
多種多様な依頼とは具体的にはどのようなものがあるんでしょうか？
はい、例を挙げますと、重い障害があるお母様をご自分の結婚式に参加させてあげたいとお考えの息子さんからのご依頼や、集合住宅のゴミ当番が回ってくるけれど、高齢者であることを理由には免除されないので手伝ってほしいといった方の依頼があります。その他にも、車椅子生活になり趣味のコーラスには参加できなくなったけれど、1年に1回の発表会には参加したいので連れて行ってほしい方、骨折したのでコルセットを外せるまでの2ヶ月間だけ入浴の介助をしてほしいといった方、後見人手続きの書類を特別送達で配達されるのですが、認知症のため一人で受け取ることができないので付き添って自宅で一緒に郵便を受け取ってほしい方など、様々な依頼があります。
本当に多種多様なご依頼があるんですね。メンバーのほとんどは女性と伺っていますが、中には男性の方もいらっしゃるんですか？
はい、メンバーの中には男性もおられます。30代と40代の人です。他のボランティアコールで知り合った人たちです。重たいものの片付けや体格の大きい方の車椅子介助と、私たちでは体力的に心配な仕事を手伝ってもらっています。メンバーのほとんどは仕事を退職したり、家族の介護をしてきた65歳以上の女性で占めていて、若い人は男性2人と女性が1人です。メンバーの男性は本業がある中で空いた時間を調整して手伝ってくれていますので、とても心強い味方となってくれています。
確かに心強い存在ですね。
ただし、なかなか難しい面もありまして、今の高齢世代の方は介護や家事は女性がするものと思っておられる方もあり、男性が担当すると用事を男には頼みにくいとすぐに断ってこられる方もあります。援助する人は性別に関わらないということを少しずつ理解していただきたいと思っています。男性がいい、女性がいいではなく、仕事内容の適性や安全性を重視して調整していきたいと思っています。
実際、男性にお世話されることに慣れていらっしゃらない年配の男性にもいらっしゃいますよね。お世話する人が女性に限らないということを知っていただける機会にもなっているんですね。
そうなんです。
活動していてしんどいことや嫌なこともあるかと思うんですが、そういったこともお話しいただけますか？
はい、長年ご自分の思うように生きてこられたのですから、人の世話を受けるようになるからといってすぐに物分かりが良くなるわけではありません。思いが伝わらないこともありますし、苦情をいただく場合もあります。私たちもいずれは誰かのお世話になる時期が 遠からず来るわけですから、他人事と思わず自分のことと捉えられるようになれればと話し合います。でも人と人との触れ合いですから、最初の関わり方がどうであれ、お互いに信頼できれば意義ある楽しい活動になることが多いです。それと京都市で地域支え合い支援講座を市民一般に向けて各区社会福祉協議会で行っているのですが、受講された方がどう活動していいのかわからないからと私たちの活動を体験されることがあります。一緒に同行していて私たちの仕事内容を体験し、前向きにいろいろな社会活動に参加することを考えてくださったりするととても嬉しく思います。
皆さんの活動を一般の方に知っていただくことで嬉しいこともあるんですね。最後にリスナーの方にお伝えしたいことがあればお話しいただけますか。
人が老いるということは当たり前のことで、全員に等しく当てはまることです。老後のことを常々考えていないだけで、自分の老後についてはみんな心配していることだと思います。自分のために誰かの支えになる体験をすることはとても有意義だと思うので、老若男女の区別なく元気な間はいろいろな社会活動に自分から身を置いてみることをお勧めします。高齢になっても安心して暮らせる世の中は、子どもにも大人や働く世代の人たちにも暮らしやすい世の中だろうと思って活動していきたいです。もし支援をご希望の方、一緒に活動したい方がおられましたら、075-634-8050にお問い合わせください。
本日はグループ花々の藤井秀子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話をお聞きしたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等の問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは075-692-3433、またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。